検査を通して膵臓がんが発見された、この段階でどのレベルにあるのかということがこの分かるわけですね。
そうですね、いわゆるステージといわれるものが画像上はっきりするわけですけれども、はい、非常に重要なことだと思います。で、そのステージを構成するものとしてまずは大きさということになります、
はい、
で大きさが2センチ超えてるか超えてないかということがまず一つあります。でその腫瘍が膵臓の周りというのはたくさん重要な血管があるんですけれども、はい、そこに、及んでいるかどうか、浸潤しているかどうか、そういったことがあります。であとはリンパ節に転移があるかどうか、これは他のがんでも同様だと思いますけれども、はい、あとは遠隔転移ですね。膵臓がんは肝臓に転移をしやすいんですけれども、そういったところに転移がないかどうか、そういったところでステージ1、2、3、4とありますけれども、それが決まってきます。
このステージに分かれて、この後の治療方法なんですが、まず手術できるかできないかということですか。
はい、で手術ができるできないっていうのはまず取り切れるかどうかっていうことになります、はい、ですので遠隔転移、肝臓に転移しているとか、そういったことがあればやはり切除っていうのは難しいというふうになります。でそれ以外の場合、例えば腫瘍が大きくて血管を巻き込んでいる、ただそこだけであれば手術技術的には取れるといった症例も多くあると思います。そのような考え方で、切除の可否というものを判断させてもらっています。
実際この膵臓がんの治療に関して、手術、その他化学療法、放射線療法などの分野、進歩している分野なんですか。
本当に膵臓がんというのは、多くの方調べて知っていると思うんですけれども、非常に治療が難しい、そういったがんの一つなんですけれども、ただ、逆に日々進歩しているといったところも言えると思います。で、進歩してきたといったところで、切除できる、取れるといった方に対しても、今は全ての患者さんが切る前に、切除の前に抗がん剤治療を先行した方がいいというふうにガイドラインでも推奨されています、
はい、
ですので基本的には見つかったで切除はできる、じゃあすぐ手術しようではないです。最初に抗がん剤治療をやった方が治療成績が上がる、そういったことがはっきりと立証されてきてましたので、そのような形でやらせてもらっています。本当に進歩の著しい分野とも言えると思います。
実際いろいろな場所に転移もする、また近くにいろんな臓器もあるということで、いろいろな科のお医者様との連携というのはどうなんですか。
もちろん連携してやっています。で抗がん剤治療に関しましては我々外科ですけれども、内科の先生ももちろん、しっかりとやることができるといいますか、やっておりますし、であとは放射線科の先生ですね。で抗がん剤プラス放射線をかけるといった場合もあります。切除する前、あるいは切除できない方に対してということもあるんですけれども、そのように複数の科で修学的といいますか、そのような形でこのがんの治療に当たっています。
膵臓がんは根治可能なんでしょうか。
そうですね、今出ているデータとしては5年生存率という言い方、自分はちょっとなんか冷たい感じで好きじゃないんですけれどもただステージ1でも約4割ぐらいですか、5年生存率。ただこのステージ1で見つかるっていうことがなかなかないがんですので、ステージ2、3、4となりますと 10% いかない、そのような生存率になります。ただ今出ている生存率っていうのはもっと10年前に治療してた方の今の結果ですので、まさに今やってることっていうのはこれから5年10年してこないと結果出てきません。ただ普段の診療の印象として、以前と比べて明らかにですね、手術で治る方っていうのが増えてきた印象があります。それは以前よりも 早く見つかる方が増えてきたのか、あとは先ほどお話しした抗がん剤治療あるいは放射線治療を組み合わせることで、手術の効果が上がってきた、そういったことなのかもしれませんけれども、まあ、いずれ、治る方というのはいます。
なるほど、あ、そういった先生、あの集学的治療とこう集める学問の学的の治療ということで、抗がん剤ですとか放射線ですとか、このいろいろと組み合わせて治療していくという治療方法というのはかなり有用なもの、有効なものであるということですね。
そうですね、あのそうじゃなければ治せないっていうふうにも言えるんだと思います。検診で早い段階で見つかるっていうのがなかなか難しいですから、まあ、例えば、まあ、胃がんであったりとか大腸がんであったりとか検診があって早く見つかって手術して治る、まあ、そういった方多いと思うんですけど、まあ、その検診といったものでなかなか引っかからないっていうのが ありますので、そうなると手術だけ、そこにとどまってれば手術をすれば治るんですけど、まあ、そうじゃなくてやはり膵臓から飛び出している血液の中だったりリンパだったり、まあ、そういったことが多いがんですので、抗がん剤だったりとか放射線だったりとかそういったものを組み合わせないと体の中にいるがんをやっつけることが難しい、そういったことが言えますので、この集学的治療、切るだけじゃダメ、薬だけじゃダメ、放射線だけではダメ、まあ、そういった組み合わせることで、効果が上がっているというふうに言えると思います。
ところで、あの膵臓で腹腔鏡のその手術というのも耳にしたことがありますが、腹腔鏡下手術というのは行われているんですか？
そうですね、あの近年というか、ここ数年で急激に進歩してきた領域だと思います。で、主には膵臓がんではなくて、良性の疾患であったりとか悪性度の低い疾患、そういった病気に対してやられてきた手術なんですけれども、腹腔鏡の手術ですから傷は小さいです。体壁破壊が少ないということで、患者さんの体の負担は大幅に軽減できます。ただ膵臓がんに対しても保険診療で、今手術はできるんですけれども、ただまあがんを治す、病気を治すということが第一になりますので、安易に腹腔鏡をやると根治手術、根治できないといったことも技術的にそういったことがあるとよろしくないので、やってますけれども、症例をしっかり、選んで、腹腔鏡でしっかり治せると、まずがんを治すということが大事で、なおかつ体に負担が、少なければなおよしと、そういうところで、選択しています。我々のところでは基本的には積極的にやってますけれども、膵がんに対しては治せるのかどうか、そういったところを判断してやらせてもらってました。
なるほど。ところで今日収録日ある日の夕方からインタビューしてますが、今日先生この前も膵臓の手術だったそうですけど、何時から何時ぐらいまで手術室にいらしたんですか？
今日は始まったのが2時半ぐらいですから3時間ぐらいですか。そうなんですね。で、今日もまさに膵臓の腹腔鏡の手術をしてました。ただ、まあ、膵臓がんではなくて神経内分泌腫瘍という悪性度の、まあ、膵臓がんに比べると悪性度の低い腫瘍に対して、腹腔鏡の手術をやってました。
岩手医科大学附属病院ではロボット手術も、
ロボット手術はこれからです。まだ我々導入はしていないんですけれども、導入するにあたっては内視鏡手術の十分な経験を有するっていうのがまず第一にあるんですけど、まあ、それはクリアできてるんですが、ただロボット手術を先進的にやられている施設へ見学に行ったりとか、そういったことが必要になってきます。まあ、今このコロナ禍でそういったことができない状況なので、まあ、導入がまだ止まってますけれども、今後ロボット手術も導入して、より良い手術につなげていければいいなというふうに考えています。
今週の命からは膵臓がんということで、先生ちょっとドキドキしながらのインタビューだったんですけれども、あっという間にまとめの時間になりまして、一言お願いします。
はい、 膵臓がんは非常に、厄介な病気だと思います。だからこそですね、やはり注意すべき方というのはいて、ご家族に、この膵臓がんを患った方がいる場合ですとか、あとは糖尿病あるいは膵炎で通院されている方、そういった方というのはやはりより注意が必要だと思います。で、万が一見つかったとしても医療は本当に進歩しています。抗がん剤、放射線、手術、そういったものを組み合わせることで、根治度というのは上がってきておりますし、血管を巻き込むことが多い病気なんですけれども、そこを一緒に取る、そういった技術的なものも向上しています。で、そういった進行がんに対してもそうですし、あとは早い段階であれば腹腔鏡手術と、そういったものも導入して体に負担少なく、やはり体の負担が少ないということは手術をする上では有利です。回復していく中で有利になりますので、そういったものを駆使して、現在やっておりますので、今日の話が聞いている方 のお役に立てば嬉しく思います。
新田先生、最後に伺いたいんですが、例えば慢性膵炎、糖尿病などでかかりつけのお医者さんがいて定期的に診てもらっているわっていう方も多いかと思うんですが、例えばです、先生、そろそろ膵臓検査してもらえませんかなんて、どうでしょうか。
すごくいいことだと思いますし、お話ししてもいいと思います。やはり見つかりづらいっていうことはありますので、そういうふうにより慎重になる方が早期発見につながるんだと思いますし、担当してくれている先生もですね、よりそういう目で見てくれるのかなというふうに思いますので。